まっすぐじゃないから面白い、思ってもみなかったを楽しむラジオ番組、道草より道遠回り。この番組は一見無駄や失敗、あるいは不便や効率的じゃないと思われる人、こと、ものの方が思いもよらなかった変化や成果を生み出す創発の震源地になっているのではないかという思いから、世の中の価値観とはちょっとずれているかもしれないけど、だからこそ面白い人、こと、ものにスポットを当て、みんなで新たな価値を見出す創発ラジオ番組です。皆様こんにちは。この番組のパーソナリティを務めます、バランス体塾のおっちゃんこと安田雅之でございます。今日も古関アスリートバランス研究所代表でバランストレーナーの古関勲先生にお話をお伺いしてまいります。どうぞ最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオから、一般社団法人心と体の創発空間 U の提供でお送りいたします。
ご縁応援貢献、夢のため。
はい、道草より道遠回り第10回です。記念すべき第10回目ですね。先にちょっとお知らせをさせてください。実はですね、ずっとちょっと変わった学びの場を作りたいとずっと思ってたんですが、ようやくこの4月からですね、始めることになりましたよっ。はい、その名もですね、創発学者 U カレッジって言ってですね、子どもから大人まで、皆さんで学んでいただきたいなと思っているんですが、テーマは、創発への第一歩、自分の箱の外へ出よう、Go out of box ですね。リアルでもオンラインでもご参加いただけるようにいたしますので、よろしければぜひご参加ください。詳細につきましては近日中にホームページで公開いたしますので、アルファベット小文字で yasuta2005.com で検索してみてください。はい、ではお待たせいたしました。ここからですね、また古関先生にお話をお伺いしてまいりたいと思います。古関先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、前回は草原に出て呼吸をしたら思わず息を吸ってしまうんじゃないかというところでですね、話が終わったのですが、その続きから、はい、お願いしたいと思います。
そうですね、はい、その自分がいい、自分がいいと思ってることと体が要求してることが案外違うことが多いっていう話だったと思うんですけど、
はいはいはい
はい。で、草原に行った時に僕らなんか深呼吸したくなるじゃないですか。
したくなっちゃいますね。しちゃいますね。
なりますよね、はい、でその時に胸を大きく、手を広げて胸を大きく開いて呼吸するんですけど、
はい、
はい、これね、よくよく観察してみるとね、全然入らないんですよ。
なるほど、確かに、
うん、なんでかっていうと、こう胸を開くと、うん、手を広げて胸を開くと肩甲骨が寄っちゃうんですね。だから胸は広がるんですけど、はい、実は体ってこう後ろも横もありますから、
はい、
後ろが膨らまないんですよね、体が。
なるほどなるほど、そうですね、うん、そうですね、はい、
そうなんですよ。で、むしろ手は、例えばこう手を合わせるとか指をつけるとか、はい、手をちゃんと適正に使ってあげて、それで深呼吸すると、要は肩甲骨もぐぐぐっと前に出てきて、背中が膨らみやすくなるんですね。
なるほど。
だから意外に手を合わせた方が呼吸は入るんですよ。でも僕らその草原で呼吸しようとすると、
はい、はいはい、
そのこうね、胸、手を開いて吸うけど、あれ全然入らないですね。
そうですね、なんでやるっちゃうんですかね、あれね、刷り込まれてるんですかね、なんか、
だから、うん、そう、あ、そう、なんか、うん、 頭で納得したい動物でもあるので、うんうん、それはまあ全然いいですけども、うんうん、まあ、例えばタスキ掛けなんかも、はい、ギュッと締めた方が気合入ると思うんですけど、うん、ギュッとすると実は手上がんなくなるんです
ね。ああ、そうですよね。
うん、そうなんですよ。だから剣術家の人がそれやっちゃうと弱くなるんじゃないかなって。でそれで僕もちょっと調べてみたら、うんうん、浮世絵とか見るとですね、はい、実は袖が邪魔にならない程度にゆるってかけてるだけだったりするんですよ。うん
う
ん、
なるほど。その着物 の、
あんまり、そう、うんうん、あんまりギュッとしてないんですね、うん、当時の、うんうんうん、そう考えると、うん、なんか僕らがイメージしていることと、うん、実際に体が要求していることと意外に違うことが分かって、
うん、
まあ、そのなんかズレをひもとればちょっと調整するきっかけになるんじゃないか、うん、手がかりになるだけなんですよね。
うん、そうですね。そうなんですよね。あの、はい、僕のところにもまあ腰痛とかね、ぎっくり腰になったとかで来られる方いらっしゃいますけど、なんていうコルセット、コルセットもうギッチギチに締めて来られる方とかよくいらっしゃって、いやこれ整形外科に行ったらこれをなんか巻いとけって言われたんですみたいなことでよく来られるんですけど、そこでこう実験してあげるんですよね、うんうんうん、そうするとコルセットをギュウギュウにしてるときにはこうちょっと押すともうグラグラだけど、こう外してみて何もない状態はこんな感じですねって言って、さっき、うんうんうん、あのね、きつく巻いてた方がなんか不安定じゃないですとかいう話をしたりですね、でさらに紐をゆるっと巻いてあげると、あ、なんか痛くなくなってきたみたいなねとかあったり、先生が作られてる道のく山道とい う、 こうボコボコしてる、ね、ボードの上に立ってもらったりすると、こう前かがみで、ないといられなかったような人がこうスーッとこう真っすぐに立てたりとかですね、あるんで、その、うん、凸凹だと不安定だからしっかり立たなきゃいけないとか、痛いからギュッと締めて体を安定させなきゃいけないっていう、うん、なんかそういうこう擦り込みというか思い込みみたいなのってやっぱりありますよね、
はい、そうなんですよね、うん、それしかないですね、
それしかない、
うん、なんで、うん、あの安田さんが最初にいい言葉を使ってくれた、
はい、
あの塩梅っていう、
塩梅、はいはい、
うん、安田さんがすごい言ってくれたので、うん、僕もすごい使うようになったんですけど、身支度とか塩梅とか、あのまさにそこ、うん、でも塩梅って量化できないじゃないですか、
うん、確かにそうですね、
うん、そう量化できないんですよ、うん、だけど、うん、確実にその塩梅で、うん、例えば料理の味変わったりとか、うん、お風呂の加減を、うん、がちょうど良くなったりとかするわけですよね、うんうん、でその加減っていうのは誰が正解持ってあの出せるかって言ったら、その人本人しか出せないんです、
うんうんうん、確かに。
その塩梅をどう伝えるかって言った時に、うん、紐トレとかボードがすごく役に立ったんですね、
うん
うん、だから別にその過剰なものがダメって言ってるわけじゃなくて、うんうんうん、過剰なものからまたちょうど良くなる、うん、やってみて最初うまくいかないけどだんだんコツをつかむっていうのは、うん、多分塩梅をつかんでくってことなんで、
うんうんうん、
そこまでのなんか道しるべになるんです
よね。うん、なるほど、そうなんですよね、なんか、うん、その先生よくおっしゃるそのグラデーションあるじゃないですか、はい、そこのそれがまあ要は塩梅の加減ですよね。
あ、そうですね、はい、そうですね、
うんうん、だから、はい、まあまあ、生活様式の中でいけば、例えば昔はこう薪でお風呂を焚いてで、ね、湯加減とか見てたりしますけど、今はこうボタンポチッとやったらなんか42度ですとか41度ですとかってできちゃうんですよ、うんうんうんうん、加減をする機会が少なくなってたり、お料理とかもあれですよね、はい、この例えば iPad とかで見てレシピ通り何グラム何グラム何グラムって作っちゃって、ご自身でこう味の加減をせずに言われたままにするとか、なんかそういうこう加減、ま、あの例えば子供同士の喧嘩でも手加減とかもそうですけど、そう加減が分からないというか、やるかやらないかとか、あのなんかそんなその加減をご自身の自分で取るという機会が今の世の中どんどん失われてるような気がして、なのでこの紐トレっていうのは、うん、その巻く巻かないだけじゃなく、その巻く感じもあるじゃないですか、はい、なのでその辺の、
その
、
はい、そうですね、
はい、なんか自分の感覚をもう一回見直すというか、その加減をするという、貴重な機会になっているような気もしてるんですよね。うん、
そうですね、うん、なんかあの服装も洋服になるとなかなか身支度ってしに、うん、まあ、ちゃんとこう体にフィットする んで、うんうん、あのしないんですけど、昔は着物だとやっぱり1枚の布を羽織ってるわけですよね、うんうん、だからそうするとあのやっぱりその加減を見るっていうのが、うんうん、まあ、日々あったと思うんですけどね、うんうん、まあ今なくなってきちゃった。その代わりなんか紐巻いとくとこう紐が上にずれてきたり、たすきしてこうずれたりするじゃないですか、
はいはい、
でまあ、講習行くとやっぱりこうずれるからここをピンで止めていいですかって言ってるんですか、でもいやいやってそのずれてなんか直さなきゃいけないこの面倒くさいのが大事なんです。それは紐がずれてるんじゃなくて実はそれを感じている体の声なんだから、そしたら直してあげてくださいと、そしたらあいい感じだなってなるでしょ
う
って。でそれが実はあの身支度、体の身支度になってて、実ちょっとしたことをこう整えていく手がかりになるんですっていう話すると、皆さん確かに確かにっていう風に結構なってくるんですよね。
うん、
うん、まあ、ゆるく巻くっていうのも紐取れのそこの面白さかもしれない、ね、うんうん、
そうですね。要はその、はい、なんですかね、例えばそのずれてしまうってことを戻さなきゃいけないっていうのがその手間とか面倒っていう風に感じてしまうような、まあ思考がもう根付いてしまってるというか、なのでそれをこう一手間かけることによってこう気づくものがあるのに、ずれなければいいだろうっていうふうになってしまうっていうなんか発想になってしまうっていうことですよね。だから要はだから紐トレは先生前もおっしゃってましたけど、その価値観の転換ですということをおっしゃってたと思うんですが、確かに本当にそこでその無駄だったり、手間だったり、効率的じゃないって思われることにその一手間にすごく意味があるということが、まあ、紐取りを通して僕もいろいろ考え直させられることになったんですけど、例えばそのなんていうんですかね、先生の中でその、まあ、紐取りももちろんそうなんですけど、ご自身のそのなんていうんですか、まあ、心も体もそうなんですけど、自分自身のそのバランスの取り方みたいなのって何かございますか？
そうですね、うん、自分はなんかやっぱり何か、うんうん、例えばその外的なものが気になりだした時とかはちょっと気をつけたりしますね、は
い、
なんかあの人のことが気になったりとか、あこうじゃないんじゃないかなとか、うんうんうんうん、人に対して何か思い始めた時は結構気をつけます、うんうん、その時にうん、まあ、どうするかっていうと、自分が、うんまあ、それぞれ皆さん自分で偏ったなって気づくことあると思うんですけど、うんうんうん、僕はその時にやっぱり、うん、いろんな人と話をしたりしますね、うん、
はい、
ちょっと自分でその触れる環境をちょっと変えていく、
うん、なるほどなるほど、
うん、と、うん、結構戻りやすいなと自分で思います。
なるほど、
うん、例えばちょっとこう、うんうん、新しいところに行ってみるとか、
うんうんうん、
あとはやっぱりちょっと、うんうん、あ最近喋ってないなっていう人に電話してみるとか、それだけで整いますね、
うん、あなるほど、
うん、どうしてもだんだん偏ってくるときってだいたいルーティン化してくる、いろんな思考も含め、あと触れる人も含めて、なんで結構そこは通りよくするようには気をつけてますか、
ね、あなるほど、あそうですね、要は、ちょっと、何ですか、違う刺激というか、まあまあ、強い刺激じゃないにしても、例えばしばらく会ってない人とお話をするとかいうことで偏りを取り戻すというか、そういうことなんですね、
うん、そうですね、うん、苦手な人に会うとかも含めて、
へえ、なるほど、
はいはい、
そういえばその先生、まあ、以前なんか性格判断とか性格診断みたいなのをやるとどれにも当てはまらないみたいなことを先生前おっしゃってたんですけど
いやそれはそうですね、いやそれは自分で理解してないだけなのかもしれないです。
あなるほどなるほど、あ、うん、先生のご自身のセルフイメージってどんな感じなんですか？
いやセルフイメージはあんまり良くなかったんじゃないかなと思います、
ね、うん、あそうなんですか、ご自身のことをあまりこう、はい、良い感じとは思ってなかった、
良い、うん、良い、うん、悪くは思ってはいないけど良くも思ってない、
ね、ああなるほどなるほど、へえ、うん、
それをだからあんまり自分のこと気にしなかったのかもしれない。
それで例えばその他人のやってることが気になるとか他人の言動が気になるとかになった時にその自分のバランスが崩れてるというふうに思うようになったっていうことですか。
そうです、まあ、それはやっぱり経験していく中で、うんうんうんうん、あ、だいたいこういう傾向になった時はちょっと気をつけようっていうのはなんか自分の中ではちょっとありますね、うんうんうん、
なるほどなるほど。でも、ね、あのまあ先生も、ね、3人お子さんがいらっしゃってどうしてもこう、はい、ね、あの普段の生活の中でなんかこうほらそんなことしないでとかあのね、うん、なんかあれやったのかとかちょっと気になったりすることってどうしてもこう親目線だとあるじゃないですかそんな時も多分
あの
そういうことは気になりすぎたらあ自分のそのあバランスとか調子がちょっとずれてるのかなっていうふうに思われるということですか。そういうことをきっかけに。
あ、そうですね、確かにその、うんうんうん、家族には結構それが向きやすいので、うんうん、ですよね、うんうん、それは、うん、あの一番の手がかりになるかもしれない、
ね、なるほど、うん、そうか。だから普通だったら例えば子供のやってることが気になったらもうなんでそんなことするんだとかあのダメだろうみたいな、うんうん、こうしつけだみたいな感じになっちゃうけどそうじゃなくてそうしてる自分を見たときにあ自分自身のバランスが崩れてるのかもしれないなっていうふうに思われるっていうことですね。
はい。
おお、なるほど。これは面白いですね。へえ、うん、だから逆に言ったら
一番、うん、そうそう、一番自分の身近な家族に一番自分の、うん、多分本質が出る、うん、
出ますよね出ますよねはい、はい、この前も、ね、
一番甘えられるので、うんうんうん、だからなんか改めるのも難しかったりもするかもしれない、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、うん、でもそこは面倒くささでもあり、うんうんうん、そこさっきの紐のあれじゃないけど、それが結構大事なポイントかなとか思います。ありがたい存在があるということ
昨日だったか一昨日だったかあの僕の妻と小杉先生の奥様が連絡を取り合ってて全くねあの二人はねって言ってたみたいですけど
、はい、そうですねごめんなさい。
いや本当に謝るしかないですけどそうですよね。まあまあまあでもねあの何かしらだから自分のこのなんか矛先みたいなのがあの他人とか他のものに向き始めた時は何かこう自分へのこうシグナルというか、まあ、ちょっと気づき直すきっかけになるというふうに思うとい
い、ね、そうですね、あの、うんうん、そうですね、うん、客観的に僕ら物事を見るんですけど、うん、客観的って結構、うん分離になるんですよ。分離を生んじゃうんですよ。分離っていうか、こう、うん、バラバラにこう、はい、線引きしちゃう。客観性って線引きなんですよね。
はい、確かに、うん。
で、それはまあ分かりやすく言うと、うん、その要はこう大きく見てるとき、うん、世の中とか誰か、うん、まあその人を見てるときっていうのはなんか客観的に見れてるような気がするじゃないですか。
はいはい。はい、気がします、
うん、まあ客観的な動物でもあるんで、でもだんだんそれを自分に向けていくんですよ、うん、自分に向けて例えば自分の足の動き方とか、うん、手の動かし方っていう風に見た時にどうなってるかっていうと、うんうん、動かしてる足、うん、動いてる足と見てる自分っていうのが2人いるじゃないですか、
うんうんうん、あ、そうですね、はいはいはい、
要は自分を分離させちゃってるわけですよ、
ね、なるほど、うん、そうですね。
だから客観的に見るっていうのは結構分離なんですよ、うん、で、うん、それをどう解決するかっていうと、うん、まあ、紐解とか暴動につながってくるんですけど、うんうんうん、あの体験する、
うん、体験、
自分がそのものを体験すると、うん、
そのものを体験する、は
い、うんうん、だから、うん、ああいう方だって指さした時にこうちゃんと手が伸びてるじゃないですか、でその時ちゃんと手が動いてたりするわけです、
確か
に、うん、それ体験じゃないですか。
確かにそうですね、う
ん、なんか体の使い方とかじゃなくて、うんうんうん、もうちょっとこう広い捉え方で体見ないと、うんうん、まあなんか体の使い方方法論みたいに捉えてもちょっと難しくなることはあるな、
うんうんうん、なるほど、そうですね。だから要はあの 自分でこう自分の体に指令を出してそれを動いているかどうかを、観察してこう修正してという方法ではなく、その動いているそのものをこう感じるというイメージですかね。
いや、体験です。
体験をね。あ、なるほど、
はい、だから子供をなんか遊ばせてるっていう立場って客観的に、
はい、うん、
まあ、子供たち見て、見ちゃいますね、ああ、はい、それ危ない、それやめろとか言うじゃないですか。それ疲れるんですよ。
そうですね、この前
自分も一緒に遊びながら、うんうんうん、そうそう、この前話したみたいに、その場にいると気づくんですよ。
うん
うんうん、客観的に見てると、うん、自分が見たいものしか見なくなるんで、見えないところも出てきちゃうんですよね。
なるほど、うん、そうですね。だからその分断してしまうと、要はその、はい、なんでしょうね、やっぱ距離が生まれて、その客観性が、逆にその客観性も偏ってるわけですよね。自分自身の、見方というのがあるから、そのものを体験できないというか、なんていうかな、だから分断してしまうから、結局そこにこう先生の前、さっきおっしゃったそのグラデーションがなくて、あっちとこっちになってしまうから、立場が変わってしまうってことですよね。
そう
ですね、そう、立場が
変わ、いや、客観的な悪いことではなくて、
もちろんもちろん、はい、
その体験的なものからこうグラデーションで見ていくと、それも一つのつながりになるので、うまく使えるようになるわけですよ。
そうですね。
そのためには体験的な自分っていうのを、まあ、あんまり見失わない方がいいのかなって、
なるほど、体験的な自分、なるほど、わ、
ね、
かりました、ありがとうございます。そうですね、その体験的な自分ね、どうしてもそうなんですよね。今ってあのどうしてもこう分析して、はい、修正して、はい、それをね、あのもう一回やり、やる、まあ、よく PCDA とかよく言われるみたいに、ちょっと客観的にやることばっかりがもてはやされますけど、そうじゃなくその体験的な自分を、感じていってもらいたいということですかね。はい、で、そうそう、ね、あの先生がね、ひもトレのお話いっぱい今していただきましたけど、ひもトレの本もたくさん出てるんですが、今回リニューアルされたものが発売になるんですかね。
あ、そうですね、はい、一応これ、ね、あの新刊になるんです
。新刊
になるん
です。ああ、なるほど、新刊ですか、はい、はい、
あの、うん、はい、まあ、一応リニューアル版ということで、
はい、
ひもトレ、
はい、
動き出す、あれ違うな、
ひも
一本で、
うんうん、
で体が楽に動き出す紐トレっていうやつ、うん、
はい、
これが発売されます、
はい、うん、まだ発売はされてないんですかね。
まだ
まだですかね。
3月、はい、
日報出版社ですね、
はい、
はい、この番組が放送される頃にはひょっとしたら発売になってるかもしれませんが、紐トレ、ですね、紐一本で体が楽に動き出す紐トレね、小関先生の、新刊です。で、奥様のね、あのちぎり絵作家の梅ちぎりさんが、その、まあ、イラストの代わりにそのちぎり絵でね、あのひもとれの表現をされていらっしゃいますので、よろしかったら皆さんね、ぜひ、本屋さんまたはウェブでねポチッとしていただけると、放送ではね、なかなか説明しきれなかった部分が詳しく書いてあると思いますので、ぜひ皆さんお手に取ってみてください。ありがとうございます。はい。そうですね、あの、介護と、そうですね、ひもとれ介護術とかね、介護の本とかもね、出てらっしゃいますし、いろんなアスリートの方が、ね、載ってる本もありますので、そうですね。はい。バランスメソッド。はい、ひもとれ革命ってね、そうです、そうです、あの河野先生と、ね、あの小関先生の共著になってますけど、武術研究家の、はい、あの河野先生との共著で、そのひもとれ革命の中ではね、あの私もちょっと出させてもらってるんで、はい、皆さんよかったら見てみてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ先生、最後にちょっとね、この4回にわたっていろいろお話をお伺いしたんですけど、はい、これからの時代にこう必要なこととか、または今まではこれが大事だと思われてきたけど、これっていらないんじゃないのとか、何かそういうことを皆さんにお伝えしたいこと、何かあったらお聞かせ願いたいんですが、どうでしょう。
いや、そんな僕伝えたいことはそんなにないんですけど、はい、あのこれから、うん、あの時代が、ね、あのどんどんどんどんこう、うん、なんですかね、うん、その AI が出てきたように、はいはい、こう情報自体は僕らこう自由に、うん、こういろんなものを受け取れるようになったので、はい、むしろ感性が育つ時代に なるんじゃないかなと、
ね、なるほど、
うんうん、逆に、うん、逆に周りがちゃんとこう、うん、整理されていくので、うんうん、情報としては、むしろ自分を見やすくなる時代になると思うので、うんうん、はい、まあ、そのためには一回自分の元になる体とか、うんうんうんうん、体験っていうものをもっともっと大事にできるし、うんうん、する機会になるんじゃないかな、時代になると思います、
ね、うん、なるほど、うん、へえ、だからもっと今の時代よりももうちょっと自分のその体験とかいうのを感じやすくなったりとか、はい、整理しやすくなったりとかいう、はい、そういう、まあ、環境が整い始めるという感じですかね。なるほどなるほど、はあ、そうなんですね。
で、
うんうん、
これちょっと、うん、まあ、ラジオで言ってもいいと思うんですけど、最近トヨタさんから連絡来て、はいはい、火元霊をちょっと研究したいと言ってもらったんですね。
トヨタ自動車のトヨタですよね。
はいはいはい、で、まあ、うん、まあ、車と関係ない部署があって、はい、そこでこういろんな研究をしているところがあるんですけど、まあ、結局、うん、今まではこうアシスト系とか、はい、何この筋肉がとか、うん、この栄養素がみたいな感じだったんですけど、うんうん、今トヨタはどちらかっていうと、うん、もともと持ってる体の能力をどう引き出すかっていうので、うんうんうん、ひもトレに興味を持ってくれたので、うん、それもやっぱり今の量子的な捉え方とか、うん、はい、そういうのも関係してるような気がするんですよ、ね、だからそういうのも含めて今言ったことが、うん、僕はなんか明確になるんじゃないかなと、うん、一人一人子が見えてくる時代になるような気もします、
なるほど、すごいですね。それはまた楽しみですね。なんかね、 AI がとかっていうと結構ネガティブなね、ことをおっしゃる方が多い中で、それをこう、まあ、いい風にというか、まあ、僕たちの中では、それがあるからこそより今まで見えなかったきたものをこう捉えるというか感じられるような世の中になっていく可能性もあるということですね。
そうですね、
うん、まあ、なるほど、
まあ、そこに多分人がいる意味が見えてくる、うんうんうん、くるし、そこを見ないといけないんじゃないかなと思うんですよね、
はあ、うん、確かに、へえ、ありがとうございます。いや、最後なんか予想してなかったところに行きましたありがとうございます。いやいやいや、そうですね、はい、ね、三吉先生の話もお聞きしたかったんですけれども、まあまあ、また今度機会があればということで、先生ね、4回にわたってたくさんお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回は一応これで小関先生とお話は終わりにさせていただいて、また機会があったらですね、またぜひお話を聞かせていただきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。
はい、はい、ありがとうございました。はい、
先生どうもありがとうございました。はい、皆さんいかがでしたか、ね、4回全部お聞きいただいた方もいらっしゃるとは思うんですけれども、不思議でしょ、なんかこの、まあ、ひもトレもやってる方もやってない方も、要は自分自身の体験というものをもうちょっとこうね、丁寧に自分で見てみるようなきっかけになっていただけたらいいかなと思いますね。非常に興味深い内容だったので、皆さんの感想なんかも聞きたいと思いますので、ぜひ番組のホームページの方にね、コメントをしていただけたら嬉しいなと思います。それでは皆さんですね、また、日曜の、午後2時半にお会いいたしましょう。皆さんさようなら、失礼します。
気にしてちゃ始まる。